ヤンの保険タックル。元気お気の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。さて今日なんですけれども、株式会社ヤンからヤンちゃんにお越しいただいてるんですが、いつもねヤンちゃんってねスポーティーな格好してたりとか、まあ、もちろん紳士的な格好スーツとかでも来られるんですけれども、今日ねさらにファッショナブルな感じでシュッとしてね来られてるんですよ。あんまりなんか怒ってないから今日どんな話なんかななんて思ってるんですけれども、今日もね皆さんも最後までお付き合いいただければと思います。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、オープニングでもお話ししました通り、株式会社ヤンからヤンちゃんにお越しいただいてます。ヤンちゃんよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
どうしたんですか、いつもおしゃれですけれども。
ファッションリーダーヤンです。
いや本当になんかね、もういつもねこういう時思うんですけど、ラジオ良くない、実物見ていただきたい。何かあるんですか、はい、今日パーティーか何か。
これね実はね、はい、ヤンのマーク入ってるでしょ。
すごい。
うち実はスーツも売ってるんです。
え、本当に。
はい、もともと私とこう、うん、ブティックもやってたんです。
ええー、初めて聞きましたけど、
はい、ちなみになんですが、うん、弟とこは保育園やってます。
今も。
はい、今も喧嘩で10回ぐらいありますよ今。はい、結構いろいろなことさせていただいてます。もともとの、うん、母体は、うん、姫路で一番古い洋食屋さんなんです。
いやそれは伺いました。
はい、何でもできちゃうんです、
いや何でもできちゃってますね。
嘘ですよそれ。
いやで今日はでも、はい、今あの本業は保険ですよ ね、
そうですね。
今で保険の話をしていただけるんですよね、
はいはい、もちろんでございます。
今日どんな話を。
そうですね、うん、あのね最近ね、うん、あのほらネットなんかでね、はい、闇バイトとかっつって、うん、まあ強盗やね窃盗、本当に被害者の方にはねもう心からお見舞い申し上げるんですが、大石さんなんか予防とか対策ってしてます？
いやそんな普通に閉じまりとか日の用、うん、いやその現金とか貴金属とかって、まあ、そんなないんですけれども、はい、ないなりに取られたら困るんですけど、どうしたらいいんですかね。
そうですよね、まずねいつも言うことなんですが、うん、保険は最後です、
はい、
それより事前に注意であったり、うん、まあ、さっきのおっしゃる戸締まり用心、火の用心です、うん、まあ、そういうことがあってそれでも起きてしまうことに関しては保険っていうことになるんですが、うん、はい、まあ、盗難、まあ、強盗も実は盗難なんですよね。
え、そうなんですか。
そうですそうです。
いや確かに盗難ですけど、
そう取られるわけですから、不法に取られるわけですから盗難です。
確かにそうだ。
そういうことです
っていうことはですよね。
でね、うん、じゃあ保険でという観点で考えますとね、うんうん、まずね、お家の中にある現金であったり、はい、貴金属であったり、まあ、いわゆる価値のある家財というんですかね、うん、の場合にはまず家財の火災保険がついていること、
うん、
そしてですねその保険に盗難の保証があることが大前提です。これがないと全然もう対象になりません。はい、
それはということは火災保険に特約でつける、は
い、そうですね、まあ、特約というかその条項がありましてね、うんうん、その基本的な条項の中にそれが含まれているという考え方です。で、例えば貴金属とか、うん、まあ、私どもに一番近いところです貴金属ですよね、うん、それから、まあ、高級腕時計、
うん、
で、まあ、別途ね明記物件、うん、ちょっと難しいいつもの漢字4文字熟語ですが、はい、明記物件として申告をしておかないと盗難の対象にならないことがあります。ここ大事なポイントです。それとね、うん、まあ、保険会社によってそれから保険の種類によって特約とかいろいろあるんですが、うんうん、今申し上げたように現金、
うん、
何千万の現金を取られたっていうのがニュースにこの前なってましたけど、うん、実は20万ぐらいが標準的な 盗難の現金の上限です。
まあ、そりゃそうですよね。私が2000万取られました言うても信用してもらえませんもんね。
いやきっとあると思いますけど、
ないです
でね、あとまあ現金は20万円、うん、でもね通帳とか有価証券、ね、こういうものもきっとあるんで、これは200万、この辺がまあ盗難の上限ですね、
うん、
だから例えばもう少し、例えば明日から旅行行くんですよ、うんうん、って言った時にお家にね旅費持っていくに50万ありました、うんうん、でたまたま運悪く泥棒に入られました、うん、ということは30万持ち出しですわ。
そういうことですよね。
はい、そういうことですね。だから、まあ、今の時代なので、うん、まあ、どこでもそのアプリとかね、うん、カードとか使えるようになってきて、うん、まあ、キャッシュレスっていうのは相当こう生活の中に溶け込んできてます、
うん、
だから現金をね、うん、そんなたくさん家に置いとく必要ありますっていう観点。いや、
そらそうですよ、
はい、こういうことです。
いやでもね、はい、好きな時計とかね、
はい、
多分アクセサリーとかね、
はい、
手元に置いときたいよっていう人多いと思うんですよ。で、申告したりね、
はい、
割増の保険料を払いながら、
はい、
もうそんなんで不便やなって思われること も多いと思うんですよね。
いや、もう本当おっしゃる通りは思います、
うん、
あ、それはね、自分の大好きな時計をね、
うん、
銀行の金庫に置いといてどうすんねんみたいな話ってありますよね。やはり、まあ、そこら辺はあるんですが、うん、その反面ね、
うん、
保険屋の観点、保険会社代理店の観点としてはね、うん、その大事な財産を守るのに、
うん、
多少の窮屈さとかね、面倒くささっていうのは辛抱していただいて、
うんうん、
何かあった時にということをやはり考えてご案内をしてます、
うん、
で、面倒くさいからって言わない方もいらっしゃるんですよ。ほいでね、盗難があった時、いや実はな、あって、いやそんなん今から言われてもまあごめんなさい、そんなことを言いますとね、
うんうん、
保険会社はその段階で疑いの目で見てきますほんまにあったんみたいなね。もっと言えば盗難のね、被害に遭ってるのにまたそれを疑われる。
いや、ちょっと待ってください。それかなりね、
はい、
被害に遭ってるのにね、辛いなと思うんですけれども、
はいはい、
いくらぐらいの時計ならね、
はい、
申告しないといけないんですか。
あ、いい質問ですよね。実はですね、金額もとっても大事なんですよ、
うんうん、
ただ私らが言う保険の対象としての告知が必要な、
はい、
まあ、例えば腕時計、
うん、
宝石がね、
うん、
ブワッとこう散りばめてあって、
うん、
文字盤なんかにもいっぱいダイヤが入ってるまあこういうのを実はイメージとしてお持ちください。それから例えば指輪、ダイヤモンドの指輪であったり、うんうん、宝石の入ってる、まあ、ブレスレットであったり、まあ、そういったものに関しては必ず登録をしておいてください、
うん、
でもし、
うん、
これは大丈夫よっていうのがあったとしても、うん、登録をしておくとあった時の被害確認ができるんですね。
あ、そういうことですね、
はい、だからまあそういう意味では大事なことかなと。それと、まあ、例えば18金の、
うん、
腕時計がありました、
うん、
でこれ当然ね、僕らからすると高級時計なんですが、うんうん、実は宝石が散りばめられてないようなやつは普通の家財として見れるんです、う
ん、
だから普通家財で、一般の家財が1000万ありました、
うん、
でもロレックスが100万ありました、
うん、
何が50万ありました言うてやっていくと、その総合計で調整をしていきます、
うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあね、じゃあね、
はいはい、
さっきね、はい、ロレックスの話出たんですけれども、
はいはいはい、
380万ぐらいのロレックス、
はい、
でも宝石散りばめられてない、
はい、
どうなるんですか。
いや、もう家財として380万出します。
へ
え。ただね、念のために代理店さんにはこういう家財があるよっていうことはちゃんと申告されとくと、
うんうん、
もしもそういう被害があった時には保険会社もスムーズに対応してくれると思います、うん、
あ、
いわゆる転ばぬ先の杖でございます。
はい、確かにそうなんですけど、
はい、
でも判断って難しいですよね。
難しいですね。
そんな場合ってやっぱりね、
はい、
毎回思うんですけれども、はい、相談に乗っていただけるんですよね。
もちろんでございます。そのために私たちはいるので、
うん、
そこはもう安心しておいてください、
うん、いやとはいえなかなかね、
はい、
そんな難しいね、この家財の登録っていうのがね。
だから今ね、大石さんが考えられてる時を皆さん 迎えていただきたいんです。
いや、そらそうだと思います。
本当にこれ必要なのかな、必要でないのかな、うん、やっぱり費用対効果なのでね、うん、だから今大石さん考えていただいてる今こそね、入り時なのかもしれません、
う
ん、
あ、そういうことか、
はい、
この番組まだまだ続きます、はい。
車に保険ない、
そんなあかんやん、
家には火災保険ない、
今時信じられへんやん、
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん、
だから相談
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、ヤンちゃんと大石久美子でお届けしてるわけなんですけれども、もう本当にね、やっぱり保険って本当に最後の手段としていいんですけれども、そもそもこういったね犯罪なくなればいいですよね。
そうですね、
本当にね。でもやっぱり難しいので、ヤンちゃん今日ね、はい、教えていただいたことをまとめていただいてもよろしいですか。
わかりました。あの保険っていうのはね、やはり、様々なルールであったり規定があったりします、うん、その詳しい方はいいんですけど、はい、私どもでもね、ネットで売ってる保険なんかで全部、スマホから読んだりするんですが、勉強のためにするんですが、途中でくじけちゃうんです字が小さくてい
や、私もくじけますよ、
ね、だからやはりよほど詳しい方じゃないとなかなかそれを理解することっていうのは難しいんじゃないかなっていうのは勝手に思ったりしてしまいます。まあそれでその自分の入ってる保険がどこまで出るの、どこまでのサービスが受けられるのっていうのがやっぱり、分からないことも多々あります。
いや、そらそうですよ、
ね、だから、出る出ないっていうこともあるんですが、あまりこう絞りすぎたり、自分の必要としてる保証がついてないものを入っていると、いざの時に、なんや保険って出えへんねん、これがね一番お客さんと話してて残念な、
いやで結局保険出えへんのやったらもうこのお金かけんでもええやんってなるんですよ。
そうなんです、そうなんです。だからやはりね、その自分の生活の中における、その危険のキーワードというのはやっぱりしっかりと、考えていただかないと私らでは分からないんですね。お手伝いはできるんですが、それをこうお客様のリスクを全部僕らが分かってるかって分かってないんですね、
いやでも自分自身も、でもお客様自身も何が今リスクがあるのかなっていうのもね、
そうですね、
分かってないからこそやっぱり
そういうことですね、
ヤンちゃんのところに行って会話して、あ、これ必要ですね、あ、それいらないですねっていうのをね、
だからやっぱりね最近その盗難強盗やっていう話が多いので、そればっかりスポットが当たっちゃいますけど、でもね台風も水災も地震も、それから外から飛んでくる飛来物も、いろんなことを対象になってきますんで、何がいるか、それとか丘の上にね、住んでる方にね水彩なんて基本的にはいらない。
いや、そらそうですよ、
ですよね、だけど水彩って外せるって知ってました？
え、知らなかった。
火災保険でね、会社によって水彩外したり外せなかったりできる、
いや、
ということがいわゆるトリビアなんです。
で、だからこそこ
うやって私が、だから来てくださいなんです。
でこの感覚を持った時に皆さんもね、
はい、そういうことです。まあね、やっぱりいろいろあるんですけどね、やっぱりきちんと、必要な保険に入っておく、まあ、これが一番もしかしたら節約術かもしれない。
確かにそうですよ ね、
片一方で安かろう悪かろうっていうのもあるんです、
ね、まあ、そういった、ね、お話もしていただきましたけれども、いや、なかなかね、やっぱり保険も、ヤンちゃんが手広くやってるようにいろいろあると思うの で、
ですよね、
やっぱり株式会社ヤンに皆さん相談しましょう、今日もありがとうございました、
お待ちしてます。
ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。